おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本人と漢字でございますけども、中国の事情を昨日話しておりましたけども、中国というのは4つの発音で、とにかくね、4つあるんですね。もう私はもう真似できないんで真似しませんけども。
はい、
で、発音辞典をもう作られておるぐらい、この姿勢に関しまして、4つの発音に関しましては、うるさいんでありますけども、ところがこれに方言が加わりまして、地方によって全くまた発音が変わるもんでありますから、中国では言語、文字の統一がなかなかできません。
はい、
その上に発音は権力者の出身地に頼ることが多く、なおさらまたまとめるのが困難なんですね。
はい、北京と広東と何とかと四川と全部違う。
全部違うでしょ。
外国語みたいって聞いたことありますよ。
あのほら、愛ちゃんが結婚した時に、
はい、
あの敏感な中国の卓球不安の子かなんかが、
はい、
愛ちゃんの中国語の発音がちょっと台湾っぽくなったって言ったの覚えてない？
なんかそれ聞いたことあるな。
あの台湾の恋人と付き合ってるんで、あの中国で修行した時の発音と変わったんだって。
影響されるんですかね。
やっぱ影響されたんじゃないの、彼とは台湾の発音で付き合ってるから。だから俺らで言うと、なんかあの東北出身の愛ちゃんが関人どせーとかって言い始めたみたいな、あれ関西なまりみたいな、よう分からへんのんですみたいな。
そうか、まあ、関西弁の人と付き合うとちょっとなんか影響することありますもんね。
ええやんそんなんとかってポンと取れてからじゃん。
うんうん、はい、
それが中国語において愛ちゃんに現れたんじゃないかな。まあ、どれぐらいやっぱり大変なんですね、あそこはね。ですからやっぱり中国は漢字でまとまってる国で、発音ではまとまらないんでありますな。で、面白いのが、これはもう中国の方ぜひ観光にで楽しんでいただければと思いますけども、日本でございます。日本はね、楽しみようがあるんじゃないかなと思います。これ説明しますね。
はい、
チャームポイント。2000年ほど前、無文字社会で、文字がなかった無文字社会でありながら、西暦100年あたりぐらいから漢字の有用性に気づいた日本人は、漢字を学び始めます。その学び方は独特で、漢字の音と大和言葉の意味を両方覚えちゃうっていう。よくやったよな。中国の人はその一文字を三と呼んでいる。
はい。
俺たちは、その三って言われてるものは何かと指さしてもらうと、あ、それ山だ。うん、じゃあ山と三を一遍に覚えちゃおうってんで、音訓を併記していく。
はい。
両方とも覚えちゃう。富士の山という時と富士山というのを両方できるようになっちゃったと。この複雑さに日本人はよくぞ耐えたという。
そうですね。
考えたらやっぱこれ大変なことだよ。その上にどんどんややこしくする。これね、この本の著者の方から言われて私も気がついたんですが、熊がありましたよな。
人を襲いましたよね。
熊が人を襲った場合、新聞に乗っかる時の表記は漢字で熊。
はい。
で、地震から立ち直っていく熊本を報告するために、人気キャラクターが登場するときは、ひらがなで、くまもん。山にいる熊の頭数や食物の傾向を客観的に語るときは、カタカナで、熊と表記する。文脈、コンテンツによって、漢字、ひらがな、カタカナを、それぞれ、表記の方法を変えるという、
うん、
こんな人類は珍しいんだって、世界の歴史の中で。
まあ、自然にそれ我々やってますけど、実は相当の情報量だし、ものすごい数ですよ。
この辺面白いね。
我々は頑張ってますね。
考えたら面白いよね。それからあの漢字が入ってきた時代の発音をそのまま残してんのね。語音とか、等音、からの音、漢音。
はい、
つまり、中国でその漢字を使っていた時代がある。例えば、漢の時代とか、唐の時代とか、宋の時代とか。これを、 全部そのまま残してある。
ん？
だから唐の時代に入ってきたあの漢字は唐の時代の読み方で日本人って読むのよ。
ほう、はい。
だからその漢字が日本に入ってきた時代の読み方をそのまま遺跡のように残してる。
はい。
それから大人って書いてください。
大きい人。
子供って書いてください。
どっちだ？小さい人かな？
これもものすごい当て字だよね。
うん。大人、子供。おうおう、そうですね。書くではね。めちゃくちゃですよね。おうおう、
どこをなと読むかとか言って言われても困るんだよな。
どこをどもと読むかって。おうおう、
で、あの子供って小人って書いてさ、子供ってそれがドはどこにあるのかって言われても困るわよ、そんなこと言われるとそういう習慣なんだよっていうさ、うん、そういう習慣を持っているっていうところが独特で、
はい、
面白い民族なんでありますですね、はい、この辺ぜひ来週はですね、この日本人と漢字というところにこう日を当てましてですね、漢字の勉強をさらに積み重ねていきたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。